そう、ポッドキャスト QR。
箱根駅伝出場大学応援ラジオ、箱根駅伝への道。
箱根駅伝への道、今夜のナビゲーターは文化放送長谷川太志アナウンサーです。
こんばんは。
お願いします。
今夜は昨日に引き続き法政大学の特集です、はい。今日はチームの3本柱、冒頭声を聞きいただいたチームのエース坂東雄太選手、はい、そして箱根の特殊区間を担うであろう青木涼真選手、佐藤俊也選手の声をお届けします、はい。今シーズンの法政大学ですが、出雲駅伝ではエース坂東選手が、ちょっと貧血ということがありました。さらに青木佐藤涼選手も怪我で欠くという苦しいチーム状態、チームの本来の力を出せずに、出雲では12位という結果でした。続く全日本大学駅伝も坪田監督曰く、坂東と佐藤が万全ではないという状態ではあったんですが、その中で7位ということで、シード権を獲得しました、メンバーの状態が良ければこの上位に食い込む力が十分にあるということを証明しましたよね、まずはこの坂東選手に全日本そして2区を走った前回の箱根を振り返ってもらいました。インタビューは文化放送松島茂アナウンサーです。
全日本大学駅伝は、出雲駅伝でちょっと1区失敗した後の駅伝になりましたけども、あの走りっていうのはいかがでした？
そうですね、出雲駅伝ではその貧血っていうのが、その後の結果で分かって、そこからしっかりと薬を服用して、まだまだ調子っていうのは上がってきている途中だったんですけども、そんな中でも、自分が思っているぐらいの、ペース区間順位では走れたと思います。
前回箱根駅伝は2区を走りました。この2区の走りっていうのは何が一番印象深かったですか？
そうですね、やはりラスト3キロっていうのはきついと言われていたんですけども、やっぱり実際走ってみると本当にきつくて、ラストの上り坂なんかはもう壁のように感じました。
ゴンタ坂のあたりということになるわけですけどもね、最後このラスト3キロは壁のようだったというこの、坂東選手ですけども、この2区壁への対策なども伺っています。
そうですね、坪田監督の方からもラストはもう本当にもがくだけって言われているので、もう今年ももし2区を走るようであればしっかりともがいて上り切りたいと思います。
どのぐらいの区間順位で、そしてどのぐらいのタイムで行きたいっていうのはありますか？
区間順位は区間賞っていうのを目標にしていて、区間タイムの方では、坪田監督の法政記録を、塗り替えれるような走りをしたいと思っています。
そのためにはやはりポイントはラスト3キロの坂ということになりますか？
そうですね、そこまでしっかりと余裕を持って、最後の3キロをもがいて登りたいです。
法政大学は坪田監督が、現役時代ですね、学生の時4年生の時に2区で区間賞を獲得しています、坂東選手もその当時の映像を見て研究勉強しているということですね、坂東選手は自分の性格を負けず嫌いと評しています。陸上は結果が数字に現れるので自分に向いている、坪田監督をも上回る成績を出して最後の箱根でエースの存在感を示してほしいと思います。さあ、続いてはですね、法政の箱根三本柱の一人、3年生の青木涼真選手です。今シーズンはアキレス腱と膝を故障して夏合宿ではほぼ練習を積めなかったということなんですが、全日本大学駅伝でも怪我明け、急ピッチで調整しました。100点ではなかったと振り返ったんですが、各校のスピードランナーが揃う1区でトップから10秒差の区間5位ということでね、しっかりと仕事を果たしました、でもその青木選手が注目されるようになったのは、なんといっても前回の箱根駅伝山登りの5区、チームをなんと14位から5位と9つ順位を上げるというね、スーパーランナーでありました。区間賞を獲得したわけですけれども、その高低差あるいはその気温の変化、過去を、いわゆるその過酷で一筋縄ではいかないこの5区では毎年さまざまなドラマが生まれますけれども、前回はこの青木選手がひときわ輝きを放っていました。前回の箱根の構想の要因は何だったのでしょうか？
そうですね、あの時は前が結構いい位置で見えてることが続いたので、抜かしてもまた前がいてっていうのがずっと続いていたので、1から4区の選手がしっかり粘っていい位置でつないできてくれたのが一番の要因かなって思ってます。
そんな中で走ってる時は何を考えて走ってました？
一番は沿道に結構その知り合いが来てくれていたので、なんていうかずっと辛いのが山登りだと思うので、結構周りでその知ってる人、知り合いを探しながら、ここにもいた みたいな、この人も来てくれたんだみたいなことを思いながら走ってたので、まあ楽しく走れましたね。
まあ、非常にこう冷静で走りながら、あの人もいた、この人もいた、この人もいたっていう、
ね、ここまで確認できるんですね。
確認できるんですね。まあ坪田監督もこの青木選手のことは走りの能力に加えて分析力の高い非常にクレバーな選手というふうに評しているんですけれども、はい、まあ前回のタイムは1時間11分44秒でした。この青木選手、次はどこにターゲットを定めているんでしょうか。
1時間10分前後までは、まあ、見える位置にはいるのかなと思っているので、まあ、そのあたりをターゲットにしていきたいなと思ってます。
でも1時間10分前後ということは、それをもし切るということになれば2分近く縮めることになりますけど、あの区間賞の走りから2分近く縮めるためにはどこをどうすればいいんですか。
そうですね、まあ、ゴール後も去年結構余力が残ってて、次の日もあんまり疲労度が強くはなかったので、まあ、力を使い切れてなかったかなっていう部分があったので、前半去年抑え気味だったっていうのも加味して、今年は前半からしっかり強気に入って粘って、また最後の伸びにもつなげていきたいなと思ってます。
山の神と呼ばれたいですか。
そうですね、まあ、まあそういう期待をされているっていうのは強く感じるんですけど、やっぱり僕自身は個人の結果よりもチームで結果を出す方が嬉しいので、まあ、そっちを優先していければなとは思います。
まあ、山の神という言葉を振られてふふふっていう、ね、はい、笑い方が何とも言えないですけども、
余力があったという前回ですから、そういうことですよね。そこを考えるとね、
そうですよね。まあこのですね、次は本当にどんな走りを見せてくれるのか非常に楽しみなこの青木選手ですよね。さあ最後はチーム1万メートルトップの記録を持つ3年生の佐藤俊也選手です。まあ、出雲駅伝は右膝の怪我で欠場、その怪我明けの全日本大学駅伝は3区8位という成績でした。はい、まあ、この佐藤選手は1年生の時から2度 山下りですね、6区を走っていずれも区間3位という好成績を収めています。その6区への思いを聞いてみました。
箱根駅伝6区で区間上位で2年間走ってますが、この6区というコースはどう捉えてますか。
まあ、僕にとっては、まあ、そこまで下るコースはこの箱根駅伝でしかないので、さすがにちょっと下りすぎかなと思うんですけど、まあ、結構思い入れのあるコースだと思います。
そのコースで区間上位で走れる秘訣は何でしょうか。
まあ、やっぱ下りの適性だけじゃなくて、まあ、走力と強さもだいぶ必要になってくるかなと思います。
前回の6区の区間3位というのはどういう感想を持ってますか。
まあ、1年目と全く変わらない区間順位やタイムということで、まあ、チームとしては最低限の役割を果たせましたけど、個人としては悔しさが残りました。
さあこうなるとまた6区を走りたいのか、それとも他の区間に回りたいのかというところですけども、個人的にはどう考えてますか。
僕個人としてはもう下りだけじゃなくて平地でも走る自信があるので、平地の区間でも、まあ、下りでも、まあ、監督に任された区間で全力の走りをしたいです。
まあ、その中でもどこを選んでもいいと言われたらどこを希望しますか。まあ、
2区か3区ですね。
いずれは2区も走ってみたいという思いもありますか。まあ、
そうですね、4年目になったら、まあ、自分がエースになりたいと思っているので、その互いのエースと、勝てるように、まあ、2区を走ることも考えています
というね。まあ、今年は自慢のスタミナに加えてスピードにも自信が持てるようになったという方ふうに語っていたこの佐藤選手ですが、うん、まあ、今ありました通り下りだけではなくて平地でも行けると、それから4年目はエースにということで、今後チームの中心になる自信を覗かせておりましたね。
ということは、まあ、はい、今は坂東先輩がエースと、うん、このように認めているということなんですかね。
そういうことですよね。はい。まあ、あの山の上り下りでこれだけいい選手がいる法政大学というのも、はい、あのどうでしょうかね、こう明らかなこの優勝候補に挙げられてはいない学校に特殊区間で相当期待できる選手がいるということは、これレースが非常に面白くなりますからね。
そうですね、はい、で昨日ご紹介した大畑キャプテンもしっかりとこの 1,、ね、1、2年鍛えて3年生伸びてきての4年生ということですからね、
うん、そういうことですね。まあ、4本柱というねことも言えるかというふうに思いますけれども、はい、ということで、この箱根の舞台で再びですね、この法政大学がオレンジ旋風を今シーズンまた巻き起こすかもしれません。
公園のナビゲーターは文化放送長谷川太志アナウンサーでした。